人見絹枝作、世界記録と私。年の暮れまでにはまだ一月あるが、神宮の大会が終わると私はなんだか自分の生活の一年が終わったような気がする。慌ただしい一年ではあった。それだけになんだか今年はいつもの二倍の仕事をしたような気持ちもする。去年9月、オランダのオリンピック大会から帰ってきて、年の暮れるまで、旅の疲れと二度の遠征による体の疲れで、再び競技場に立てるかと心配した。下駄箱の中で次第にサビのついてゆくスパイクシューズも、何ら気に留まらないまでに、競技生活の倦怠を覚えていた。私は、こうした変化にあったのは、初めてであった。競技場に練習もせず、社の仕事もやや落ち着いたとき、私は2ヶ月ばかしを費やして、競技生活の回顧録のようなものを書いた。それが今春平凡社から出たスパイクの後であった。社の仕事を済まして、夜9時ごろ家に帰ってくると、毎晩、木枯らしの声を聞きながら火鉢を抱いて原稿を書いた。19の年、スウェーデンに遠征してから今日まで、満3カ年の間、競技生活を綴っていくペンの走りにつれて、生々しい涙の思い出や、自分一人の知る喜びが、さらに私を軽い気分にさしたり、底冷えのする冬の夜に、悲しみを引きずり込んでいくことが毎夜のようであった。しかし、原稿の出来上がっていくにつれて、もう私はさっきまでのような元気も若々しさもなくなって、グラウンドのトラックを疾走しながら世界記録を破るなんてことのできない人間になるのみではなかろうか。外国の競技場で、法人の観光を受けることももうできなくなるんだ、と競技場に活躍する自分の姿を自分の目に浮かばせるのであった。落ち着いた、物寂しい、人間らしい気持ちであった。原稿が出来上がって構成のゲラが手に入る頃には、私はまた元気になった。元気にしてくれた。世間の人々が、お前は若い。お前は責任を全うせよ。後輩を作れ。最後を飾れ。と、世の人は私に説いた。私はまだ若かった。まだまだ私は自分の競技生活を全うしていない。オランダの大会では敗れている。後輩は一人もいない。そうだ、私は最後を飾るのだ。若いのだもの。来年、1930年の9月には、第3回のバンコク女子オリンピックがある。スウェーデンの大会があってちょうど4年目。私には思い出の深い競技会だ。これに出場して、そして最後を飾るのだ。私は一大決心のもとに、再び錆びついたスパイクシューズを手入れした。春になった。4月に入ると、私は去年よりも元気になった。毎年虚構の女子オリンピックで世界記録を一つ出した。それに調子づいた運動神経は、また去年以上の緊張を見せてくれた。5月に入ると、スパイクの跡が出版された。私は毎日自分の本が並べてある本屋のショーウィンドウの前を通った。1冊減り、2冊減り、次第に棚の上から本が少なくなっていくことが、どんなに嬉しかったか。 あんたでもそんなに本が売れるなんていうことに嬉しみを感じますか。私はあなたなんか超然としていられると思っていました。とある奥さんが言われたが、私はやはり超然となんかできなかった。5月にも大きな競技会があった。ここでもまた一つ世界記録が出た。競技をやっておってよかったと初めて嬉しかった。私はまだ若かったのだと思った。8月に入ると私は日本中から14、5人の女の子を集めて合宿練習を2週間大和の三好野で行った。後輩を作れという世間の人らの言葉に励まされて、女の子15人の合宿練習費をひねり出すところがなくて、生まれて初めて金策の苦しさを味わった。金の力を知った。スパイクの後の印税をこれに当てた。今考えてみれば愉快な思い出だ。10月になった。ドイツの選手がやってきた。忘れることのできないドイツの国旗とドイツの国歌を聞いて、また涙を出した。去年、アムステルダムでドイツのラート家に敗れた瞬間を思い出して。春のシーズンに作った200と3種競技が世界公認記録として発表された。世界レコードの表に自分の名前が4つ出た。10月、11月、私の競技生活再生の最後を飾る月だ。私は思い残すことのないまでの活躍を願った。願いはほぼ達せられてきた。秋のシーズン、2つの世界記録にまた恵まれた。春以来、生まれた4つの世界記録と、スパイクの後と、昨日今日、三省堂から出版される、戦うまでの小著を、1929年の思い出として、年が暮れていく。新聞記者生活も3カ年の月日が立ちかけた。もう1ヶ月で24になるのだ。来春はチェッコにオリンピックが開かれる。私は行くのだ。若き少女を連れて。